岩手医科大学医の力、テーマは先週に引き続き変形性股関節症についてです。お話は整形外科学講座講師の小野寺智彦先生です。小野寺先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、変形性股関節症ということで、先週のちょっとおさらいをいただけますか。
はい、先週はですね、薬物療法、あとは運動療法、装具療法についてお話しました。で、今週は手術についてお話をしようと思うんですけども、はい、手術をお話をする前にですね、確認としては、変形性股関節症は球外形成不全といって、骨盤の形が生まれつき浅い女性に多いというのが、一つの今回の治療のポイントになると思います。
はい、男性の2倍ということでしたもんね。
そうですね。
だいたい発症年齢が40から50というところ先週伺ったんですが、例えばその中には若い方。
そうですね、こちらにはたくさんの患者さんいらっしゃいますので、生まれた時のお子さんもいるんですけども、変形性股関節症が始まる若いところとしては、10代から20代ぐらいから手術をするような方もいらっしゃいます。
先週は女性で妊婦さんもいらっしゃるということで、使える薬とか運動療法や、そして装具療法や、薬物療法の中から伺いましたけれども、とても興味深いお話でした。さあ、今週はということで、先週の予告通り手術ということなんですが、変形性股関節症で手術をするというのは、どういう手術があるのか、またどういう方に対して行うのかというところですよね。
はい、わかりました。変形性股関節症の手術はですね、骨切り術と、あとは人工関節置換術の2つに大別されます。
はい、
でまず骨切り術からお話ししていきたいと思います。
はい、骨を切ると書く骨
そうですね、骨を切る骨切り術です。はい、で骨切り術とは、自分の関節を残したままですね、関節周辺の骨を切って矯正することで関節の負担を減らしてあげるというものが骨切り術になります。
骨を切ると股関節の痛みが和らぐということですか。
そうなんですね。ただたくさん骨切り術は方法がありまして、変形の度合いによって全然切り方、手術方法も変わってきます。ここでその全てについて説明するのは無理なんですけども、当院で比較的よく行っている骨切り術について、説明させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
で、前回変形性股関節症の原因は球外形成不全が8割以上占める、骨盤の形がですね、天井が浅い方が多いというお話をしたんですけども、
はい、
そこの骨盤の部分をですね、丸くくり抜いてですね、股関節の天井を作ってあげる、寛骨臼回転骨切り術っていう手術を比較的多くやっています。で、股関節の天井を作ってあげることで股関節が安定する。で、それに伴って痛みも改善して、変形が進みがゆっくりになるというふうな目的で骨切り術を行います。
なんかハマりがいいというか、落ち着くイメージが、
そうですね、
ありますね。
ハマりをよくするというのイメージでよろしいと思います。
この骨切り術は全ての人に行えるんですか。
いや、全ての人にできるものではなくてですね、変形の程度が比較的軽い患者さんが良い適用になります。軟骨がなくなってしまったような進んだ変形の患者さんには、手術をしても痛みが残ってしまいます。あとはですね、骨の血流だとか頑丈さを考えると、50歳未満の比較的若い患者さんが良い適用になると考えています。あとは骨を切ってそれがくっつくまで長い時間を要しますので、数ヶ月仕事や家事を休まなければならなくなります。で、手術の対象として多い20代40代の女性はですね、仕事とか子育てが非常に忙しい方が多いので、手術の説明をしても泣く泣く諦める方も少なくないという状況です。
入院手術ですよね。
はい、
どれぐらいの期間入院なさってるんですか。
そうですね、骨を切りますので、それが一朝一夕に融合するわけではないんですね。 だからゆっくりと体重を乗せていくようなリハビリになります。
やはりリハビリというのが出てくるわけですね。
リハビリはすごく重要です。リハビリの先生方にもかなり頼ってやるような手術になりますね。で、足にかける体重も、まあ、術後2ヶ月ぐらいをかけて乗せていく。で、筋肉もかなり剥離しますので筋力の回復にも時間を要します。まあ、これはもう本当にリハビリ頼みっていうふうなところもあるんですけども、あの患者さんも頑張ってもらってですね、あのリハビリをしてもらう。で、まあ、あの2ヶ月程度入院して、その後2ヶ月ぐらいあの外来に通院してリハビリテーションをしてもらうっていうふうなことでお話をしています。
なるほど。さあ、そしてもう一つありましたね、人工の関節を入れるんですか。
そうですね、あの人工関節置換術っていうのが正式な呼び名になります。で、まあ、悪くなった関節を全部切り取って人工の関節に取り替えるという手術です。で、現在日本では約年間8万件以上が行われています。で、すごく痛みが取れてですね、機能の回復がいいこと、いい手術ですから、20世紀に開発された手術で最も成功した手術の一つに挙げられています。
こちらはじゃあもう誰でも受けることができるっていうことですか。
まあ、あの大学病院では比較的若い方にもするんですけども、あの人工関節はそのものに寿命があります。で、股関節では大事に使っても20年ぐらいで人工関節が緩んでくるとされています。まあ、ただ現在使用している人工関節は、あの材質がどんどん改良してますので、あのもっと長持ちすることが期待されますけども、まあ、ただ機械である以上永遠に体の中で安定を保障するものではありません。だから一般的には60歳以上が人工関節の良い適用だと認識されています。
あの先生のところでそのもう古くなったというか、2回目また次の人工関節にっていう手術などはどうなんですか。
そんなに多くはないですけども、やはり入れ替えの手術っていうのは定期的にやっています。で、まあ、あの緩んだ人工関節を抜いて、まあ、新しい人工関節を入れるんですけども、手術はとても難しいです。で、あの骨もなくなりますし、患者さんの負担もかなり大きくなります。だから先ほどもお話ししましたけども、人工関節はできれば一緒に1回だけの手術にしたいということで、あの若い人にはあまり進めないという状況になります。
なるほど。あの人工のその股関節の手術のことを伺うちょっと前にですね、じゃあ先生、骨切りと人工関節を入れようという、この股関節入れようというのは患者さんとお話し合いをされたり。
もちろんお話し合いしますね。あのやっぱり若い方には骨切りをして自分の骨を残してあげたい。で、まあ、高齢の方であれば人工関節を入れて早くあの元の生活を取り戻してもらいたい、まあ、そこら辺の兼ね合いになるんですけども、なかなかあのリハビリの期間とかも変わってきますので、まあ、納得していただいて治療するっていうのが私たちの基本的な姿勢になります。
そうか、目指すところはその患者さんの QOL。
そうですね、満足度ですね。
そうですね、はい、その人工の股関節の場合はリハビリテーション入院はどうなるんですか。
そうですね、あの変形の度合いとか手術方法によって変わってくるんですけども、基本的には手術の翌日からリハビリテーションを行っています。で、あの一部の病院とかでですね、あの術後1週間以内で退院を推奨している施設もあるんですけども、まあ、当院では歩行が安定する 2,3 週間をめどに退院を進めています。ただ足腰が弱っている高齢者の方はですね、やっぱり 2,3 ヶ月リハビリ必要になることがありますので、まあ、そういうふうに長期化するときにはあのリハビリテーションやってくださる病院の方に転院を検討していただいております。
なるほど、よく聞くこう流れですよね、はい、でもその流れの中でこう心配なのは、次のリハビリテーションの病院に行っても、例えば小野寺先生の患者さんでしたらちゃんと目は配っていただけるっていうことでしょうか。
もちろんですね、あのリハビリがしっかりしていただける施設にお願いするというのがまず第一条件ですし、はい、あとそちらの病院退院した後はですね、必ずあの大学私の方の外来に来ていただいて、あの 10年でも20年でも通院していただいて、その後のフォローをしていただくっていうことをしています。
なるほど、ありがとうございます。では費用面もちょっと最後に伺っておきたいんですが、人工股関節の置き換え術というのは。
そうですね、人工股関節を行いますと必ず治療全般でですね、高額医療になりますので、ただまあ日本では高額療養費制度がありますので、かなりの割合で国が医療費を負担してくれますので、高額だからと諦めずにですね、相談していただければと思います。
はい。
でその負担額はご本人の収入によって変わってきますので、手術を検討される際にはですね、病院の窓口に相談していただければと思います。
そういう思いをして手術をして入れた人工関節、どう使っていったらいいのか、こう気をつけることはありますか。
はい、そうですね、これは非常に覚えておいてほしいことなんですけども、まず人工関節を行った患者さんはですね、それを長持ちさせること、
はい、
あとはですね、股関節の場合は脱臼っていうものがつきまといますので、そちらに注意していただきたいことですね、
はい、
この2点になります。膝関節の人工関節ですと外れることはないんですけども、股関節はやっぱり一定の量で脱臼っていうものが起きるんですね。で、長持ちさせることに関しては、過度に太ってしまうことだとか、あとは過度の肉体労働というものだと関節に負担がかかります。そうすると負担がかかると人工関節が早く緩んでしまう。ただ後にお話します、最小侵襲手術行った患者さんでは、あまり日常生活にそれほどの多くのストレスは感じないとおっしゃってくれる方が多いみたいです。で作業内容に多少の制限はしますけども、農業漁業に復帰されている方もいらっしゃいますし、立ち仕事や自動車の運転は問題なく行えると言ってくださる方がほとんどです。
大事に生きるというんでしょうかね、大事にこう股関節を使っていくという気持ちになってきたんですが、一方で疑問なのが、じゃスポーツはできなくなるんでしょうか。
そうですね、全てのスポーツに対応できるっていうものではないですね。サッカーとかそういうコンタクトスポーツですね、
はい、
あとは足を固定して行うスキーですね、そういうものは関節脱臼のリスクが高いですので、残念ですが諦めてもらっていることが多いです。基本的に強いステップだとかジャンプをするような運動はお勧めしていません。私の患者さんではただゴルフとかトレッキングだとか日舞だとか、そういうものに楽しんでいる方が多いと思っています。
なんとなく分かるようで分からないようなその脱臼で気をつける動きというのがありそうですよね。
はい、そうなんですね。でこれもご存知のない方が多いんですけども、人工関節の手術方法によってですね、脱臼の姿勢だとか脱臼の率ですねに大きな差があります。で手術方法は担当した主治医が最も得意とする方法が選択されるわけですけども、同じ手術でも筋肉や靭帯をどの程度まで切ったとか修復したかによって術後に禁止される姿勢が変わってきます。こればっかりは主治医しか分かりませんので、主治医とあとリハビリテーションの療法士さんですね、療法士さんはすごくよく分かってリハビリの手伝いをしてくれますので、そういう方々とよく相談しながらですね、人工関節を脱臼させないような生活を獲得していただければと思います。
では小野寺先生が人工関節の手術で何か気をつけているところというのはあるんですか。
はい、私は2つの手術方法を主に使っています。で股関節の前方前の方からですね、切って入っていくもの前方アプローチ、
はい、
で後ろ側お尻の方から侵入する方法後方アプローチと呼びますけども、私は患者さんの体格とあとは関節の変形の度合いによってそれぞれの手術方法を使い分けています。最小侵襲手術を第一選択として、どの手術方法を行う時でも可能な限り低侵襲な方法を選択するように心がけています。
最小低侵襲というのはどういうことですか。
ですね、股関節はたくさんの筋肉とか靭帯に囲まれているんですね。でそれを切らなければ人工関節は設置できないという状況です。で最小侵襲手術 というのはですね、筋肉を横に切らずに筋肉の間を分け入って股関節に入っていくっていう手術方法です。で、まあ、最終的に関節に張り付いている靭帯を切らなければならないんですけども、切る部位とかあとは方向を工夫してですね、人工関節を入れた後はできるだけ縫って修復する。で、結果的に皮膚の傷も小さくなるんですけども、まあ、表面の傷だけを小さくするという手術とは考え方が違うと思っていただければと思います。
いやー、先生、これは素晴らしい思いのこもった手術ですね。もう技術もさることながら、患者さんも切ってしまってっていうよりはできるだけそこを残しつつ、ね、避けつつという手術になるわけですね、はいはい、じゃあ時間も結構かかるんですか？
いや、従来の手術法に比べてそんなに長くかかるっていうものではないと思ってますが、やはりちょっと技術的に難しいところもあって、まあ、ちょっとだけ長くなるかな、それぐらい、極端に何時間も何時間もってことではないと思います、
なるほど。でも損傷する部位が少ないということは回復も早いという結構利点は確実にあるように伺いますけども、ね、
かなり昔の手術法に比べて歩くまでの期間が早くなってます。で、筋肉とか靭帯の損傷が少ないですからね、術後早期の筋力回復が有利だっていうことが分かっています。あとは人工関節、先ほどお話ししましたように脱臼に関してもですね、以前の手術法に比べて10分の1ぐらいになったという報告もあります。ある程度時間が経った患者さんの中にはですね、手術をしたことを忘れて生活しているって外科医として非常に嬉しい言葉をかけてくださる方もいらっしゃいます、
はい、これはもう小野寺先生の武器なわけですね。
いや、武器、私独特のものではないですけども、そういう概念のもとに、いろんな工夫をしながら手術をしているっていうことに、
ありがとうございます。さあ、2週にわたってとても分かりやすく教えていただきましたけれども、小野寺先生、最後に、変形性股関節症というのは最初は一般のそれぞれの町の整形外科とかに行って小野寺先生のところに来るような時は手術とか紹介になるんですか？
そうですね、なかなか薬物療法で良くならないだとか、はい、あとはまあ変形が進んできて歩くのが大変になってきたから手術をお願いしますだとか、そういう形で紹介されることが多いです。
では一般の整形外科との連携は取れて？
もちろん開業の先生方がたくさんそういう患者さんを紹介していただくことで、はい、私たちも逆に勉強になることも多いと感じています。
ということ、第一歩であるその開業医の先生のところに行く気づきをこう早めて。
そうですね、開業医の先生たちはたくさんの患者さんの経験がありますので、やっぱりそういうところで相談していただいて重症になりそうな方は見落とさずにですね、私たちに紹介していただくっていうのが理想の形だと思います。